水素エネルギーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして水素エネルギー専門家のトロイです。今週も最新のニュースを深く掘り下げていきましょう。
トロイさん、今週はどのような動きが注目されていますか？
今週は世界各地で水素エネルギーの実用化が加速している状況が浮き彫りになりました。特に製造から貯蔵、輸送、具体的な産業応用やモビリティ分野に至るまで、サプライチェーン全体での技術革新とプロジェクトの進展が目立ちますね。
なるほど。政策的な支援だけでなく、具体的な産業利用が広がりつつあるということですね。
その通りです。特に欧州、日本、中国、インドといった主要国での動きは注目に値します。一方で、経済的合理性やインフラ整備の課題も依然として存在し、エネルギー安全保障の観点からも多角的なアプローチが求められます。
脱炭素化とエネルギー安全保障という大きなテーマの中で、水素がどう位置づけられているか、詳しく見ていくのが楽しみです。では詳しく見ていきましょう。まずは、効率的な水素の貯蔵と輸送システムについてですね。これはクリーンエネルギー移行に不可欠だということですが、どのような現状なのでしょうか？
はい。水素の広範囲な導入には、安全で経済的な貯蔵と輸送の確立が欠かせません。現在主流なのは高圧タンクによる貯蔵で、350から700パールの圧力タンクが使われています。液化水素貯蔵もエネルギー密度は高いですが、極低温を維持するためのエネルギーコストが大きいという課題があります。
なるほど。材料ベースの貯蔵という技術もあるようですが、これはどういったものですか？
材料ベース貯蔵は、水素吸蔵合金や化学的水素化物に水素を吸着させる方法で、まだ研究開発段階です。輸送インフラとしては、パイプライン、チューブトレーラー、海上輸送用の極低温タンカーが挙げられますが、グリーン水素の需要に対応するには、さらなるインフラ投資が必要です。
貯蔵や輸送の技術革新が水素経済全体の実現可能性を左右する重要な要素ということですね。
各国政府や企業は、水素バリューチェーン全体でのコスト削減と効率向上を目指し、技術開発とインフラ整備への投資を加速しています。パイプラインネットワークの拡張や液化水素貯蔵技術の効率化が今後の焦点となるでしょう。
なるほど。続いては、国際エネルギー機関IEA のグローバル水素レビュー2026についてです。中東紛争が水素サプライチェーンに影響を与えているという興味深い内容ですね。
そうですね。IEA のレビューによると、中東地域での紛争が水素、特に肥料などの水素由来製品の供給に影響を及ぼし、世界のサプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにしたと指摘されています。これにより、低排出水素がエネルギー安全保障を強化する潜在的な解決策として、より注目されるようになりました。
やはりそうなんですね。つまり、水素は脱炭素化だけでなく、エネルギーの安全保障の観点からも重要性が増しているということでしょうか？
その通りです。レポートでは、低排出水素プロジェクトへの投資は高まっているものの、インフラ整備がボトルネックだと強調。地政学的な緊張は、特定の地域に生産が集中するリスクを示し、多様な供給源確保の重要性を際立たせていますね。
サプライチェーンの多様化と強靭化が、今後の水素経済の発展には不可欠ということですね。
IEA は、エネルギー安全保障と脱炭素化目標を同時に達成するため、低排出水素への投資を加速させる必要性を明確にしています。国際協力による標準化も鍵となるでしょう。
確かに、供給源の安定は重要です。IEA のデータでは、グリーン水素の経済的合理性が限られているという指摘もありますね。これはどういうことなのでしょうか？
2026年現在、グリーン水素の経済的合理性は、石油精製やアンモニア、メタノール製造といった既存産業や、電化が難しい重工業分野に限られます。多くのプロジェクトが発表されても、最終投資決定に至る案件が大幅に遅れている現状を IEA のデータが示しています。
そうなんですね。それは、グリーン水素のコストがまだ高いからということですか？
その通りです。製造コストは再生可能電力の価格と電解層の設備投資に依存し、 既存の化石燃料由来水素と比較すると経済競争力に課題があります。このため、2030年までに実際に供給される低炭素水素は、わずか400万トン強に止まる見込みです。
コスト削減と政策支援が、今後の普及の鍵を握るということですね。
技術のさらなる成熟とコスト削減が不可欠です。政府の政策支援は引き続き重要ですが、市場メカニズムを通じた需要創出と、オフテーカー側の安定した購入契約がプロジェクトの最終投資決定を後押しする鍵となるでしょう。
なるほど。そんな中で、スペイン政府はイベルドローラと BP のカステリオン水素ハブに大規模な資金を再配分したそうですね。これはどのようなプロジェクトですか？
はい。スペイン政府は、このプロジェクトに最大2億1100万ユーロ、およそ2億4000万米ドルの資金を再配分しました。BP カステリオン製油所のグリーン水素生産能力拡大が目的です。25メガワットのグリーン水素施設はすでに建設を終え、年内には初期生産が始まる見込みです。
それはすごいですね。既存の製油所の脱炭素化にも貢献するということですね。
その通りです。このハブは再生可能エネルギー由来の電力で水を電気分解し、グリーン水素を製造します。生産された水素は製油所の既存需要を満たすだけでなく、他の産業プロセスでの利用も視野に入れています。スペインが欧州のグリーン水素生産国を目指す上で、重要な一歩となります。
政府の強力な支援が、具体的なグリーン水素プロジェクトの実現を後押ししていますね。
このプロジェクトは、既存の産業インフラにグリーン水素を統合するモデルケースとなり、他の製油所や化学プラントでの脱炭素化を促進する可能性があります。スペインが欧州の主要なグリーン水素輸出国としての地位を確立する上でも重要な役割を果たすでしょう。
期待が高まりますね。次は、UNSW の研究者が燃料電池の課題を解決する新設計を発表したというニュースです。これはどのようなブレイクスルーなのでしょうか？
これは非常に重要な進展です。燃料電池の長年の課題だった水マネジメント、つまり発電プロセスで発生する水が酸素供給を妨げ、性能を低下させる問題を解決する新設計です。水排出経路と酸素供給経路を最適化することで、耐久性と効率を飛躍的に向上させるとされています。
すごいですね。重い貨物輸送や航空分野での実用化が加速するとありますが、具体的にはどういったメリットがありますか？
これらの分野は高いエネルギー密度と信頼性が求められます。従来の燃料電池は複雑な水管理システムが必要でしたが、この新設計はシステムの簡素化と性能向上、製造コスト削減に貢献し、普及を大きく後押しする可能性があります。
コストと性能の課題解決が、新たな市場を切り開く可能性があるのですね。
長距離の重貨物トラック、鉄道、船舶、さらには航空機といった高いエネルギー密度と信頼性が求められる輸送分野での採用が加速するでしょう。水素燃料電池システムの全体的な経済性を改善し、より広範囲な市場セクターで普及することが期待されます。
夢が広がりますね。日本からも明るいニュースがありますね。水素 30% 混焼可能な初の商用発電エンジンが2026年に発売されるとのことですが、これはどのような技術ですか？
はい。これは神戸での11ヶ月にわたる実証試験を成功裏に完了した天然ガスと水素を混合して燃焼させる発電エンジンです。最大 30% の水素混合比率で動き、従来の天然ガスエンジンに比べて CO2 排出量を大幅に削減できます。既存のガス配管インフラを大きく変更せずに導入できるのが特徴です。
それは嬉しいですね。それは導入コストを抑えられるという意味で、かなり現実味がありますね。
まさにその通りです。川崎重工業などが開発を進め、将来的には船舶向けデュアル燃料エンジンも目指しています。日本がカーボンニュートラル目標達成に向け、水素混焼技術を現実的な橋渡し技術と位置づけていることを示します。
既存インフラを活用できるのは、社会全体での脱炭素化を加速させる上で非常に重要ですね。
2026年の商用エンジン発売は、日本における水素社会実現に向けた大きなマイルストーンとなります。この技術が普及することで、電力供給源の脱炭素化が加速され、産業界全体の温室効果ガス排出量削減に貢献します。
日本の技術力は素晴らしいです。次のニュースは、世界の水素需要が政策主導から現実の産業応用へと移行しているという話題ですね。これは市場が成熟してきたということでしょうか。
はい、その通りです。これまでは政府の政策や目標設定が中心でしたが、中国では水素駆動の大型商用車が普及し、スウェーデンでは水素ベース製鉄プロジェクトが規制承認を得るなど、具体的な商業展開が加速しています。水素が脱炭素化の主要ツールとして実用性を証明しつつあります。
そうなんですね。特に、脱炭素化が困難な重工業や長距離輸送セクターでの採用が目立つとありますが、それはなぜですか？
これらのセクターは電化が難しいとされてきましたが、技術の成熟とコスト効率の改善により、グリーン水素の導入が現実的な選択肢となってきました。例えば、スウェーデンの製鉄プロジェクトでは、水素を直接還元製鉄に利用することで CO2 排出量の劇的な削減を目指しています。
各国の具体的な動きが、水素エコシステムを力強く推進している様子がうかがえますね。
水素需要の商業展開への移行は、今後も継続し、そのペースはさらに加速すると予測されます。大規模輸送や重工業といった電化が難しいセクターでの水素利用が拡大し、水素は現在の脱炭素ソリューションとしての地位を確立しつつあります。
目まぐるしい進化ですね。最後に、中国から驚きのニュースです。ウェイチャイ動力が、大型商用車向け水素専用エンジンで世界最高水準の熱効率を達成したそうですね。
はい、ウェイチャイ動力は、大型商用ハイブリッド車向け水素専用エンジンで、共同試験により 46.8% という世界最高水準のピーク熱効率を達成しました。このエンジンは580馬力を発揮し、中国の次期国家7排出ガス基準も満たす可能性を秘めています。
素晴らしいですね。46.8% とはかなり高い数値ですが、どれくらいすごいことなのですか？
非常に素晴らしい成果です。既存の内燃機関と比較しても高い水準で、燃料消費率と運用コストを大幅に改善する可能性を示唆しています。燃焼室の最適化や燃料噴射システムの精密制御など、多岐にわたる技術革新がこれを可能にしました。
水素内燃機関が燃料電池車と並ぶ実用的な選択肢として、商用車の脱炭素化に貢献する大きな可能性を秘めているのですね。
この世界最高水準の熱効率を達成した水素専用エンジンは、中国の大型商用車市場における水素利用を大きく加速させるでしょう。水素内燃機関開発のベンチマークとなり、グローバルな脱炭素化努力に貢献する可能性も秘めています。
今後の動向が楽しみです。
今週のニュースを総括すると、水素エネルギーは、初期の政策主導段階から、具体的な技術革新と産業応用の段階へと着実に移行していることがわかります。製造コストやインフラ整備といった課題は依然としてありますが、世界各地で政府の支援と企業の努力により、その解決に向けた動きが加速しています。
そうですね。特に、貯蔵、輸送技術の進化、燃料電池の性能向上、そして日本や中国での具体的なエンジン開発など、様々なアプローチで水素の実用化が進んでいるのが印象的でした。エネルギー安全保障の観点からも、水素は重要な役割を担っていくことが期待されますね。
まさにその通りです。これからの数年で、グリーン水素の生産拡大とコスト削減がさらに進み、より多くの産業や社会で水素が活用されるようになるでしょう。各国政府や企業の協力が、持続可能なエネルギー未来を築く鍵となります。
今後の水素エネルギーテクノロジーの進化がますます楽しみです。トロイさん、今週も興味深いお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
水素エネルギーテクノロジー最前線の時間でした。来週もどうぞお楽しみに。